午前中の質疑を聞いておりましても、コロナ禍による影響におきまして、経済の低迷が依然続いております。本市におきましても例外ではございません。ワクチン開発がまだ効果を見るに至っておりません。本質的な対策が不確実な状況下にありますので、情報が殺傷としてしかるに収束の時期、経済の先行きが懸念されるところであります。そうした中、今回、コロナ禍を通じて社会の変革、そして先ほど質問でございましたが、ウィズコロナの対策、上手にコロナと付き合っていくということが一つの課題になります。本州におきましては、離島で、全国初となる誇らしいことではございませんが、コロナ感染者を3月14日に出しております。そして2例目が4月1日に発生し、クラスターと申し上げていいのでしょうか、4名の方が感染されるという事態が生じておることは、市民の皆様はじめご存知のことでございます。そうした中、今回、私が取り上げたのは、情報の伝達、いわゆる情報の可視化という一つの高いハードルがございます。どこまで情報を出していいのかということ、個人保護法のとの関連もございまして、非常に難しい選択もあろうかと思います。しかし、厚労省が示しております指針において、今回長崎県において発表され、そして、いくつにおきましても、市長自らが、最初はケーブルテレビで、行っておりましたが、ケーブルテレビ加入所帯があるということで、告知放送に切り替えて、啓蒙啓発を皆さん方に情報の公開をしたというのが現実の姿でございます。そうした中、正確ないわゆる情報が開示されない、いわゆる離島であるがゆえに、いわゆる本土からこれは入った疾病であり、どの船で、何時便で、どういう経路で来たのかという、いわゆる行動履歴の情報公開が今一であったように考えております。そして、勤務場所がどこであるのか。そして、二例目におきましては、いわゆる不特定多数が利用する職場に勤務の方が感染をなさっておられます。感染者が発生した場合の当該職場及び明らかに濃厚接触者と断定可能な不特定多数が利用する職場の管理体制、今回の場合は A 職場と B 職場というのが、その対象に私は値するというふうに考えております。こうした状況の中、やはり市民からは情報のニーズが高いのに、行政から公式な十分な情報が 提供されなかったということで、噂がデマになり、市民生活を混乱のうつぼかに拍車をかける事態になったのは、今回を通じて教訓として今後に生かすべき課題であるというふうに考えております。2点目に移ります。持続可能な、復興ということでお尋ねいたします。まもなく、例年のごとく、梅雨に入りましたけど、今後、梅雨の激雨というのがございます。駅弁で言いましたらですね、駅弁じゃなくて公用語ですかね、これね。そうしたときに過去にも未曾有の水害を経験をいたしております。そうした場合、壱岐市におきましては、避難所を開設いたして対応をしておった。私はこの避難所の開設におきましても、市民からもう少し避難所に対してテレビカメラ等を置いて対策本部と避難所とが連絡を密に取り得る、そしてまた全国のニュースが聞ける、そういう環境を作っていただけないかという要望を向けておりました。今回の場合はこれプラス、いわゆるコロナ禍の状況で避難が発生した折の対応についてお尋ねをいたします。指針をちょっと見てみますと、可能な限り多くの避難所の開設を望むと。その例としましては、通常の災害発生時より可能な限り多くの避難所の開設を図るとともに、ホテルや旅館の活用を検討するというふうになっております。二点目といたしまして、親戚や友人の家族等への避難検討。これはなぜか、避難所が過密になる恐れを防ぐためであるとなされております。避難者の健康状態を確認すると。次には、手洗い、咳、エチケット等の基本的な対策の徹底を図る。避難所の衛生環境の確保、十分な換気の実施、スペースの確保等、発熱、咳等の症状が出た方のために専門スペースの別に取り切って専門スペースの確保をすべきであるというふうな一つ指針も示されております。本市はこの避難対策に対してどのようなお考えをお持ちなのか、お尋ねいたします。次に、今後、壱岐市におきましては、いわゆるウィズコロナに関しましては、赤井議員の方から質問がございましたので、私から割愛をさせていただきます。ですから、この場合、グリーンリカバリーについてお尋ねをいたします。横文字で言ったら非常に複雑ですが、いわゆる持続可能な次の時代に、新しい時代に即した社会を作っていこうということになろうかと思っております。ご存知のごとく、20世紀を支えた石油文明は、やがて21世紀が衰退していくであろう。石油をジャブジャブ使って大量生産、大量消費によって豊かさを求めた経済発展が見直されるであろう。また、節約志向のライフスタイルに変わるんじゃないか。現在の経済の状況というのは、成熟社会に入っております。 私も考えが変わりました。年のせいもあります。物から心への痛さ、精神的な落ち着きを人々は求めるのではないだろうかというふうに私は推測をいたしております。本誌が SDGs で掲げております。化石燃料依存社会から第三者社会へ向けた意識改革が進み、環境破壊、資源枯渇を防ぐ重要な政策に転換するであろうというふうに思っております。壱岐市におきましても、今回教育委員会の方からお示しがありましたように、いわゆる IT を利用した教育と、そしていわゆる情報をもう駆使した社会が今後発展するであろうというふうに思っております。そこで私も心配であります。壱岐市はもう高齢化率が 40% ぐらいであります。すべての社会がそういうふうに AI を中心とした社会になっていけば、私たちのような人間はついていけません。SDGs、SDGs と新しいものを追いかけたら、我々古い人間は取り残されはしないだろうか。そういう懸念を抱いております。そうした意味からも、どうか一つですね、新しい種をまくことは必要でありますが、一つ、そこにフォローをしていただきたい。どんどん進むことは進んでも、私たちが取り残されないような、いわゆる要請を進めていただきたいなと思うわけです。そして今回紛れもなく経済不況のために国が推進しております雇用調整助成金、これは厚労省の担当でありますし、窓口機関はハローワークが壱岐にございます。そしてまた、持続化給付金の、において、なるべく皆さん方の企業活動、生活を支えていこうという国の政策が遂行をされております。この政策も、計画を打ち出した時点と、今の時点、特に持続化給付金等におきましては、6月12日に見直されると、目まぐるしく制度が変わっております。私も何件か両県に関してお手伝い申請もさせていただきましたが、やはりですね、わかりにくい。次々に変わります。ですから、こうした窓口をですね、相談窓口を、壱岐市はどのような形で、開設をされたのか。そしてまた、持続化給付金に関しましては、最近、産業経済部に、農林部に行ってみました。そしたら、漁協の方の、いわゆる、持続化給付金の対策は、かなり、こまめに進んでおります。農業部門の方も、当然、値すると思います。オンラインで、申し込んだ方は、畜産農家の方です。もうすでに、給付金が、給付されておるという事例もございます。ですから、こうしたとこそ、きめ細かに行政の方で、手立てをしてやる。そういうことが必要であろうと思います。次に、4点目。人の動きが途絶えれば、経済は失速をいたします。壱岐市におきましても、 第1弾、第2弾の独自の経済対策を打ち出しまして、観光もろもろのいわゆる施策に支援を施したところでございますが、悲しいニュースが飛び込んできたのも事実であります。それはと申しますと、7月15日をもって雨心駅の駅舎事業、いわゆる売店、レストラン、静かな山のしげらぎと和風庭園を持つ一軒家料亭真心庵を閉鎖するというショッキングなニュースが飛び交っております。聞きますと、もうすでに社長、会長、専務を伴いまして、5月26日に、壱岐市役所、市長、並びに観光連盟の方に挨拶に向かれて、意向を表明されたとお聞きをいたしております。近年、自然災害の巨大化、頻発化、一層の資源の減少等により、離島がゆえに、被る経済環境の悪化により、企業の経営戦略の見直しを余儀なくされると承知はいたしますが、壱岐市とともに、67年歩みを共にした雨心の閉鎖というのは、壱岐市観光に対して甚大な影響を及ぼすのではないかと懸念をしておるところでございます。団体客の誘致招聘、そしてバス観光の基地として今日まで壱岐の観光業の発展に寄与した会社でもございます。特にバス会社2社がございます。それぞれの社長にお尋ねをいたしましたら、非常に危機感をお持ちで、どうすればいいんでしょうという切実なる返事をいただきました。私はそこで市長に提案がございます。この施設を壱岐市が買い取って指定管理者制度ではできないものか、道の駅として活用はできないものかと、運営会社を公募して指定管理者制度で運営をできないかと、次に教育長からも先ほど答弁がございました。魚や地場産品の加工施設があれば給食にもどんどん取り入れていきたいというご意向がございました。本施設には加工施設もございます。本市の農水産物加工拠点として利用はできないものか、いわゆる JA 壱岐市ご漁協が共同組織となり、また農業法人、漁業法人が共同加工施設として活用できないものか、レストランにおきましては壱岐産品でレシピした壱岐壱岐レストランとして活用はできないものか、私は団体旅行客の昼食等の受け入れ、またですね、宿泊 飲食業施設が共同出資で法人化して、指定管理を活用して運営はできないものか。そうしたことを考えるわけでございます。以上の件に関して、簡潔に答弁を願いたい。私が言ったことを二度説明するではございませんので、一番最後の丸四に関しました市長の本当に実直な、これが一番僕はメインですから、一二三はパパパッといいですから、答弁を願います。
はい。私は商工議員の質問に対する理性の答弁を求めます。総務長。
8番、音島議員の質問にお答えをいたします。私の方からは感染経路の情報公開、そして避難所の環境改善対策についてお答えをさせていただきます。新型コロナウイルスの感染経路とは、感染者の行動履歴をもとに濃厚接触者を探すことにより判明するものであり、その業務は本市管内では長崎県域保健所が担っております。よって市では県からの情報以上のものは基本的に知り得ないという立場にございます。もちろん長崎県の公表基準による公表ということになります。この感染経路の情報公開については、基本的に感染拡大を防止するためであり、それ以上の情報を流すことはプライバシー保護の観点から許されないと考えております。ただし今般の市内での感染者発生事態においては、自治体の規模にかかわらず出される県の情報だけでは市民の不安を払拭できない面もあると考え、慎重に検討した上で本市からの追加情報も提供させていただいております。正しい情報の迅速な提供を心がけておりましたけれども、 SNS 等による根拠のない情報の広まりや感染者や濃厚接触者を暴くような報道取材が行われ、感染者等に対する偏見や誹謗中傷を生じさせないための対応が今後の課題であると考えております。次に災害時開設の避難所の環境改善対策についてでございますが、現在も国内では新型コロナウイルス感染者が新たに発生しておりますが、こうした状況下で自然災害が発生した際において、従来通りの方法で避難所を開設した場合、一箇所に多くの避難者が参集し、飛沫感染や接触感染が発生しやすい環境になる危険性が想定されます。無対策の避難所に新型コロナウイルスが人により運ばれてくれば、そこはクラスター化し、避難者と避難所運営職員に感染が拡大し、命を守る安全な場所ではなくなることも考えられます。本市では新型コロナウイルスにより域主職員に感染等による出勤困難者が発生した場合においても、市民生活に必要な行政サービスを継続して提供していくことを目的に、域市新型コロナウイルス感染症対策業務継続計画を4月に策定をいたしました。また国県の指導助言等をもとに、新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営マニュアルを5月に策定しております。避難所運営マニュアルにおける新型コロナウイルス感染症等対策を考慮した避難所の対応として、特徴的な部分を申し上げます。まず避難者の増加が見込まれる場合、避難所の増設でありますが、指定避難所で不足する場合は公民館等の安全な施設も利用して避難所の数を増やす予定であります。次に感染症等の予防対策でございます。マスクの着用、手洗い、咳エチケットの遵守徹底、部屋の換気を定期的に行うことでございます。避難所にはマスク及び 消毒液を配備をいたします。次に避難スペースの分散化でございます。各世帯の間隔を2メートルに空けるなど3密を避けることに努めます。なお避難所受付時にはすべての方に検温と健康状態チェックリストを記入してもらいます。新型コロナウイルス感染等に関する項目を作っておりまして、その8項目に該当したり、体温が37度以上ある避難者は家族単位で別室個室での避難対応をお願いをしたいと思っております。また6月12日に開催されました長崎県及び時津町主催によります新型コロナウイルス感染症に対応した避難所開設訓練にも本市職員を参加させ、3密を踏まえた各スペースの確保、パーテーションの設置など今後の感染防止対策を図りながらの避難所開設のノウハウを習得させたところでございます。本市においても避難所におけるコロナウイルス感染症予防対策用品として段ボール製パーテーションをすでに発注をしております。次に長崎県では新型コロナウイルス感染症対策として長崎県旅館ホテル生活衛生同業組合と令和2年5月26日に災害時における宿泊施設等の提供に関する協定を結び、災害時に高齢や障害等を理由に避難所での生活に特別な配慮が必要であると県または市が認めた場合は有償での宿泊施設提供について協力を要請することができるようになりました。協定を利用した場合の費用負担は災害救助法適用後は県負担となります。なおこのように避難所での感染症対策等には十分配慮しておりますので、市民皆様におかれましても手洗い、マスク着用等の感染予防対策を徹底した上で避難行動を取っていただきたいと思います。以上でございます。
はい、関川保健環境部長。
はい、8番音島議員のご質問にお答えいたします。私の方からはグリーンリカバリーウィズコロナの具体的政策でございますが、グリーンリカバリーという言葉につきましては、コロナ禍で大きな痛手を負った欧州ヨーロッパが発信元で、コロナ収束後の経済復興の中心に据えようという世界的な動きでございます。本市ではご承知のとおり SDGs の推進に向けた取り組みとしまして、昨年日本で最初の気候非常事態宣言を行い、本年度は水素実用化実証システム導入事業を進めており、グリーンリカバリー2030年のあるべき姿に向け、市民皆様には省エネルギーの推進と合わせて 4R 運動の推進に積極的に取り組んでいただけるよう周知啓発を図っているところでございます。またウィズコロナにつきましても、ワクチンや医療薬の開発がなされていない中で、全国的に感染者の発生が見られ、第2波3波の発生も心配をされ、予断を許さない状況が今後も続くと考えられております。市民皆様には日頃からマスクの着用、こまめな手洗い、咳エチケット、3密を避けるなどの感染症予防対策を継続しながら、新しい生活様式を実践していただくことが重要と考えております。本市としましては、ウィズコロナという環境の中でうまく共存しながら収束を目指し、市民の皆様のご協力をいただきながら、グリーンリカバリーウィズコロナ対策に 取り組んでまいります。ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
はい、村企画振興部長。
私の方から豊島議員3点目のご質問、雇用調整助成金及び持続化給付金の対応状況についてお答えをいたします。まず雇用調整助成金でございますが、令和2年4月会議でご承認いただきました緊急雇用維持アドバイザー事業におきまして、事業者向け説明会を延べ4回開催し、26社の参加をいただいております。また申請サポートのための個別相談会につきましても、オンラインでの相談会を含め延べ9日間開催し、25社のご参加をいただいたところでございます。本事業により助成金の申請を検討されている事業者の一助となったものと思っております。次に持続化給付金でございますが、申請が基本的にウェブ上での電子申請のみということで、パソコン等に不慣れな事業者におかれましては大変苦労をされておられます。このような状況を鑑みまして、壱岐市商工会におきましては、相談に来られた事業者に対する申請サポートを積極的に取り組んでおられまして、今までに95件の申請補助を行ったと聞き及んでおります。また国の持続化給付金事務局より電子申請のサポート対応を行うサポートキャラバン隊が7月中旬に壱岐市商工会へ派遣される予定とのことです。日程、申し込み方法等の詳細が決まりましたら、この絶好の機会を逃がすことがないよう壱岐市商工会と連携して事業者の皆様へ広く周知を行うことといたしております。
農林水産部長。
はい、谷口農林水産部長。
持続化給付金の水産関係及び農林関係についての相談窓口開設と対応についてご説明をいたします。水産関係でございますけれども、給付金の申請が5月1日から開始をされており、当初から漁業者も対象となる情報を把握をいたしておりましたが、中小企業庁からの情報では全国に申請支援窓口を約500箇所設置することや、持続化給付金コールセンター等が開設されることなどが言われておりましたけれども、その開設が見込まれないということから、漁協を通じて職員を市から1名、そして県から1名という形で職員を派遣して支援窓口を設置するようにいたしたところでございます。勝本漁協におきましては6月1日から設置をしていただき、箱崎漁協が6月5日、そして壱岐東部漁協が6月8日から支援窓口を設置していただいており、今後支援窓口をその他の漁協につきましては、今後支援窓口を設置していただく予定となっております。それから、現在の状況でございますけれども、昨日6月15日現在で96名の方の支援を、漁業者の方の支援を行っているところでございます。続いて農林関係の相談窓口の開設と対応状況でございますけれども、肉用魚にかかる計算方法がまだ具体的に示されていないこともありまして、農家の方々への個別の周知には至っていない状況でございます。相談窓口といたしましては、農協、市、県振興局が対応いたしておりますが、申し込み窓口については7月上旬に準備が整い次第、壱岐市農協において開設を予定されており、農協の各部署で月別の売上等の情報提供を行い、農協担い手支援室でスマホ、パソコンのによる申請事務の支援をすることとなっております。なお申請が多数に及ぶなど状況に応じて、水産と同様に県振興局と市で人的支援をすることといたしております。以上でございます。
白川市長。
音島議員の4項目目のご質問にお答えをいたします。山心本舗の売店及びレストラン等が閉店されることは、壱岐市の観光産業のみならず、市内経済に及ぼす影響は大変大きいものになることが予想され、非常に厳しい事態だと思っております。特に100人を超える教育旅行の昼食やお土産の対応がありますが、特にお土産品につきましては、天心さんが当該の菓子メーカーに注文し、市内の土産品店、あるいは各港の売店等に卸してあったということでございますから、このままでは、壱岐市内のお土産もかなり消えることになります。とはいえ、いよいよハイシーズンを迎え、喫緊の対応が必要となってまいります。6月19日以降、壱岐市応援プレミアム宿泊券発行や、壱岐市観光連盟による旅行消費の造成販売、県事業の全国向け誘客キャンペーン、さらには国の GoTo キャンペーンなどにより、多くの観光客を期待するところであり、当面、お土産、食事場所について分散による対応が必要になると考えております。このような状況のもとに、本年度の修学旅行については、現在、受け入れ団体の皆様で協議が行われておりまして、昼食受け入れ場所など、緊急的、臨時的な対応として解決を見たものもあると聞いておりますが、具体的には今後、旅行会社や学校との調整、協議になっていくものと思っております。市といたしましても、現在、受け入れ団体と協議を重ねておりまして、できる限りサポートしていきたいと考えております。また、土産品、中でも菓子類につきましては、このピンチをチャンスにできないかと考えておりまして、市内の菓子舗の皆様方との協議の場を早急に立ち上げたいと考えております。一方では、多くの失業者の発生も予想されます。雇用創出にかかる本年度事業につきまして、できる限り前倒しするよう指示をいたしております。また、誘致企業の中で年内に雇用を大幅に増やしたいとの相談も受けておりますので、現在内容を精査しているところでございます。雇用の問題は市民の生活に直結する問題でございますので、速やかに策を講じてまいる予定といたしております。道の駅、6次産業化の拠点として、購入は考えられないかとのご提案でございますけれども、実は先ほど議員が申されましたように、5月26日に社長、会長、専務が閉店に至った理由についてご説明に見ました。その折に、6月末に閉店ということでございましたから、私から2つの質問をさせていただきました。1つは、事業を継承してくださる方など、壱岐の経済界の方々にご相談なさったのかということ。二つ目に、従業員の方々の今後について、どのようにお考えなのかということでございます。しかしながら、明確なお返事はいただけませんでした。音島議員のご提案について、壱岐市の一大事な案件でございますが、壱岐法人の財産に関わる件でございます。市といたしまして、現段階で、何の議論もしておりませんし、代表のお考えもわからない中で、議会という場所において、現時点で私の思いだけの軽々な発言は控えさせていただきたいと思っております。
小手島議員。
はい、わかりました。ですね、避難所開設に関してですがですね、これは長与町で行われたことは承知しております。そこの中ですね、長崎県防災協会の支部長さんが言われているのもですね、日頃からボランティアや地域の人たちですね、避難所の運営に携わる体制をですね、作っておきなさいと、経験をしてね、訓練をしておきなさいということです。とっさにはできないですよということですので、そこら辺も含めて十分ご検討いただきたい。そして、雇用調整助成金、いわゆる持続化給付金、まだ農業の方が本格的に7月頭からということでございますが、早急にですね、対応していただきますよう、行政当局としても、プッシュをかけていただきたい。そのように考えております。そして、一番主なところでありますが、市長は、代表者の明確な意思が示されない限り、 現時点で、市側がとやかく発言することはできないと、今の時点ではできないという、これはこの認識で結構でございます。しかし本州の経済に及ぼす影響は甚大であるということを考え、現代進行形で常に推移を見守りながら、ご検討をいただきたい、そのように考えております。次に移ります。地方創生の功罪についてお尋ねをいたします。括弧2の有害端政策は省かしていただきます。時間の都合で答弁を心待ちにしておられた方もいらっしゃいますでしょうが、答弁は結構でありますので、公孫離島政策からいきます。公と離村を公孫離島に変えるのが本来の地方創生の意味ではないかということで私は申し述べたいと。今現在日本の人口は1億2600万人です。そのうち1300万人が東京です。1割がいいですか？千葉、埼玉、神奈川、周辺の衛星土地を含めるとね、3700万人この地域に存在するわけです。こういう言葉の使い方はいいかわかりませんが、これだけの人間が往来するわけですね。ですからコロナも発生が一番頻度が高いわけです。ね。本来であればこの地域は首都直下型地震なんかが起きたら首都機能はパンクしますよ。日本はパンクしますよ。それで地方を生かそうと、地方分散型社会を作ろうということで進んだが、一向に進んでない。で、高度経済成長の中で、地方に人間をね、移住させたのはいいですか？ガット動員で疎開の時、戦後の、もう一つは、戦後の引き上げ者700万人、これを地方にね、やりました。生産供給対象のために。それより他に何をしましたか。選挙のたびにね、政権与党は、地方の元気が日本の元気。言葉巧みに言ってますけど、本当にですね、そうなっていますか。地方を取り巻く環境は。私は、意味塾もそうなっていない。申し上げたい。例えば、市長、もう先に時間がないので提案をします。意を決してですね、市長、40歳以上のカップル、夫婦ですね、そして子供2人の方が、一気に哀嘆をする。10年間200万ぐらい、皆さん、市が出しますよと。人口は爆発的に増えますよ。ね。10組、40人あれしたら、10年間あれしてどうなりますか？ 2 億でしょ。行政の貸しで2億近い金を出したことあるんでしょ、最近も。僕はね、こういうとこそ地方を守るセーフティーネットというのは直接支払いが一番有効であるというふうに思うわけです。どうですか？高齢化率が 40% 近い市町村。ね。おじいちゃん、おばあちゃんも喜びますよ。ね。独居世帯はね、2000人もいらっしゃるんですよ。優秀な子供を育て、故郷を守る。おじいちゃんたちはそんなにいらっしゃいますんでしょ。帰ってきてみんですか。たまたまその時に農業で飯を食えなかったから、外にみんな出たんですよ。今はですね、そんな時代じゃない。農業で飯を食います。そういう基盤づくりを行政がすべきじゃないですか。そのために IU ターンは促進すべきでしょう。地域の潜在性を生かした、やはり地方創生をやるべきと考えたんです。そうした中、いくつはふるさと応援隊を募集しております。そして、 多分2020年現在、累計で14名の隊員が、域に、隊員として、来られております。そして今現在、多分9名と、承知をいたしております。任期期間が3年であると。隊員の報酬は、年額240万、その他経費を200万、合わせて440万を上限として、隊員一人の活動費、経費にしております。月給に換算しましたら、20万ですかね、月。20万です。さっき言いました、私が言うに、UI タウンと一緒じゃないです。あれ、10年ですがね。ですから、私は、この方たちが、例えば任期を満了されて、あれした時に、離職された時に、市は今現在、どんな対応で接しておられるのか。I ターンをね、促進しておるなる、あれば、定住できるような環境にね、後押ししてやるのが、行政としての責務ではないですか。私はここで申し上げたい。種はまいてもね、肥料とか水をやらないと育たないんですよ。種をまかねばね、皆さん方は何も芽が出ないと言いますが、芽が出ても育たないんです。そうした政策をですね、もっと積極的に取り組んでいただきたいなという思いが第2点目の主張であります。これはもう他の部長さんもお構いでしょうが、答弁はできました恐縮でございますが、ヘッドである市長にあと3分2分しかございませんので、よろしくお願いをいたします。
しゃがしよう。
理路整然と質問なさる落とし前議員のですね、今の質問はですね、私は理解できないというか、もう何をおっしゃってるかわからなかったですね。理解に非常に苦しみましたから、当たり前の答弁をして、できないかもしれません。私はですね、短絡的に、例えば、夫婦家族来てくださいよ。何百万あげます。でまさにですね、それはですね、一時的にできるかもしれない。できるかもしれません。しかし今まさに、落とし前議員がおっしゃったように、じゃあ来てくれた人にですね、肥料、水、肥料をあげなければ育たないわけです。それをどうするんですか。さあ来てくださいよ、何百もあげます。さあ来られるかもしれない。しかしその方が40歳代で来たとして、人生100年、あと60年ですね、どうして生活できるんですか。そこまで考えてですね、そういうふうに、こういった問題についてはですね、短絡的な考えではなくて、じっくりとした考えでですね、お話を今後していきたいと思っています。今日の落とし前議員のですね、ご質問は、あまりにもですね、なんて言いますか、抽象的であったと思いますね。もっと具体的に、今後お話したいと思っています。ただ、人口減少、本当に、私も悩んでおります。そして、関東地区に、その大部分が集中している。これは、壱岐という離島だけではなくて、地方にあってはすべて、今その悩みで悩んでおるわけでございます。もっとですね、本当にこう掘り下げて、どうしたら一気に人口が増えるのか、そのことを議会とですね、共にですね、協議したいと思っています。一つそういったことでですね、もっと詳しく膝を交えて掘り下げて、その点については協議いたしましょう。
豊島議員。
時間がございませんので、掘り下げて理論をすることができないということがございます。しかし、ダイナミックなね、提案をね、やらないと、そんなに簡単に IU ターンができっこありませんよって。国の、ね、補助金があるからそれを利用するじゃないかと。それは私はね、申し上げたい。一過性に終わると思います。やっぱり、域は独自の、やはり政策を打ち立てて、やって初めて地方創生の 身が結実ができるんじゃないかということを申し上げて、私の一般質問を終わります。